水素エネルギーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も水素エネルギー分野の最新動向を深掘りしていきましょう。
はい、トロイさん、よろしくお願いします。今週もたくさんの興味深いニュースが届いていますね。
そうですね。まず欧州連合がグリーン水素プロジェクトに約 10.9 億ユーロを割り当てました。またネル ASA は次世代エレクトロライザーを発表し、グリーン水素の製造コスト削減を目指しています。プラグパワーインクは2026年第1四半期に大幅な売上増と粗利率の改善を達成し、ティッセンクルップヌセラもグリーン水素プロジェクトで受注を大きく伸ばしました。さらに日本とドイツの産業界が連携し、日本欧州間の液化水素サプライチェーン構築に動いています。 UC アーバインの研究は、製鉄や海運などの重工業分野での再生可能水素の社会的価値を強調しています。そしてアタニウムがクリーン水素生産施設にGメンスエナジーを選定し、Gメンスエナジー自身もオマーンのグリーン水素ハブとしての可能性をアピールしています。最後にトヨタとハイロードエナジーが南カリフォルニアで燃料電池クラス8トラックを導入する契約を結びました。
今週も盛りだくさんの内容ですね。特にエレクトロライザーの技術革新や国際的なサプライチェーンの動きが目立ちます。どんな視点で分析されるのでしょうか。
はい、今回は水素製造技術の進展がどのようにコスト削減に寄与しているのか、そして各国企業がどのように連携して国際的な水素サプライチェーンを構築しようとしているのか、さらにクリーン水素が具体的な用途でどのように社会的価値を生み出しているのか、という3つの視点から見ていきたいと思います。
なるほど。技術開発から経済性、そして社会実装まで広い視野で解説いただけるのですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースですが、欧州連合が大型のグリーン水素プロジェクトに多額の投資をするとのことですね。これは具体的にどのような内容なのでしょうか。
はい、欧州委員会はイノベーション基金から約 10.9 億ユーロ、日本円にしておよそ1800億円を加盟7カ国の9つのグリーン水素生産プロジェクトに割り当てました。
10.9 億ユーロですか。すごい金額ですね。これでどれくらいの水素が作れるようになるのでしょうか。
これらのプロジェクトは合計で約 1.1 ギガワットのエレクトロライシス能力を確立し、最初の10年間で130万トンを超える再生可能および低炭素水素の生産を目指しています。これは欧州のエネルギー自立と脱炭素化を大きく加速させる動きです。
低炭素水素とグリーン水素、その違いは何ですか。
グリーン水素は再生可能エネルギー由来の電力を使って水を電気分解して作られる二酸化炭素を排出しない水素です。低炭素水素はこのグリーン水素のほか、二酸化炭素回収、貯留技術と組み合わせたブルー水素なども含まれます。
なるほど。欧州は水素銀行のような仕組みで初期段階のプロジェクトを支援していると聞きました。
その通りです。欧州水素銀行は従来の水素とクリーン水素とのコストギャップを埋めるための固定プレミアム支払いを通じて市場の育成を加速させています。今回の発表は具体的なプロジェクトの実行と国内のクリーン水素生産能力のスケーラビリティへの強いコミットメントを示すものです。
技術開発だけでなく経済的な支援も手厚いからこそ、これだけ大規模なプロジェクトが動き出すのですね。続いてのニュースに移りましょう。ネル ASA が次世代のエレクトロライザーを発表したとのことですが、これはどのような技術革新なのでしょうか。
ネル ASA は次世代の加圧アルカリ水電解装置プラットフォームを商用投入しました。これによりグリーン水素の製造コストを大幅に削減し、効率を向上させることを目標としています。
コスト削減が狙いなんですね。具体的にどれくらいのコストダウンを目指しているのですか。
はい、25メガワット規模のプラントでターキー型のフルスコープコストを1キロワットあたり1450ドル未満に抑えることを目標としています。これはモジュール設計と30パールの水素を直接出力できる機能によって設備投資コストと下流の圧縮ニーズを最小限に抑えることを可能にします。
1キロワットあたり1450ドル未満とはかなり意欲的な目標ですね。この技術は グリーン水素の普及にどのような影響を与えるのでしょうか。
これまでグリーン水素の普及を阻む大きな要因が製造コストでした。この技術はアルカリ水電解のエレクトロライザーのコスト競争力を大幅に高め、脱炭素が難しい産業分野での導入を加速させると期待されています。これにより、経済的に成立する水素ビジネスの新たなケースが生まれる可能性があります。
製造技術の進化が、グリーン水素の社会実装を一歩ずつ現実味のあるものにしているのですね。次は、プラグパワーインクの財務報告のニュースですね。売上高が好調で、マージンも改善したと聞きました。
はい。プラグパワーインクは2026年第1四半期の決算で、売上高が 1.635 億ドルとなり、前年平均で 22% 増加しました。粗利率もマイナス 13% と、前年平均から 71% 改善しています。
脱炭素の動きが加速する中で、水素エネルギー関連企業の成長は目覚ましいですね。この成長の背景にはどのような要因があるのでしょうか。
主にマテリアルハンドリング、つまりフォークリフト向けの燃料電池システム事業とエレクトロライザー事業が力強い成長を牽引しました。また、サービス実行の最適化や燃料調達の効率化もマージン改善に貢献しています。
プラグパワーインクは今後の見通しについても触れていましたか。
ええ、同社は2026年第4四半期までにEBITDAで損益分岐点を達成することを目指しており、マージン拡大と規律ある資本配分に注力しています。水素経済の成長を背景に、事業拡大と収益性向上の両面で具体的な成果を追求している状況です。
堅実な経営戦略と市場の成長が収益改善に結びついているのですね。続いて、ティッセンクルップヌセラのニュースです。こちらも受注が大幅に伸びているようですね。
その通りです。ティッセンクルップヌセラは、2025年度第2四半期に受注高が 3.16 億ユーロとなり、前年平均の約4倍に急増しました。これにより、受注残高は 7.32 億ユーロに達しています。
約4倍ですか。すごい伸びですね。どのようなプロジェクトがこの成長を牽引しているのでしょうか。
はい。主要因は、スペインのアンダルシアグリーン水素バレープロジェクト向けに300メガワットのエレクトロライザーを受注したことです。また、インドでの260メガワット規模のグリーン水素プロジェクトのフィードスタディも獲得しました。
グリーン水素への需要が世界的に高まっている証拠ですね。
まさにその通りです。同社は、強固なアルカリ水電解技術への需要を背景に、標準化された120メガワットのプラグ&プレイシステムを含む製品ポートフォリオを拡大しています。脱炭素化への世界的な流れが、エレクトロライザーメーカーの業績を大きく後押ししている状況といえます。
各国のグリーン水素戦略が、具体的なビジネスチャンスとして形になっているのですね。次のニュースは、日本とドイツの企業連合が液化水素のサプライチェーンを構築するというものですね。これは大変興味深い動きです。
はい。MB エナジー、ダイムラートラック、そして川崎重工業の3社が、日本と欧州を結ぶ液化水素サプライチェーン構築に関する共同開発契約を締結しました。
日本と欧州をつなぐサプライチェーンとは、かなり大規模なプロジェクトになりそうですね。どのような役割分担なのでしょうか。
ええ。この協力は、ドイツのハンブルク港を中心として展開されます。川崎重工業は液化水素運搬船や液化プラント、大規模貯蔵タンクの設計、製造における専門知識を提供します。一方、ダイムラートラックは水素燃料電池トラックの技術と、水素インフラに関する知見を提供します。
それぞれの強みを生かす形ですね。このプロジェクトの目標は何ですか？
2030年代初頭の商用運転を目指しており、グローバルな大規模水素利用に向けた重要な一歩となります。液化水素は長距離輸送に適したキャリアとして注目されており、この連携は国際的な水素経済の実現に向けた重要な動きと言えるでしょう。
日本と欧州が連携して、水素社会の実現に向けた具体的な戦略を進めているのですね。続いて、UC アーバインの研究が再生可能水素の社会的価値について発表したというニュースですが、これはどんな内容ですか？
UC アーバインの研究者たちが、再生可能電力から作られる水素が、製鉄、国際海運、 そして長距離の大型トラック輸送の分野で最も高い社会的価値を生み出すと特定しました。
具体的にどのような便益があるということでしょうか。
これらの用途にクリーン水素を導入することで、気候変動緩和、大気質の改善、公衆衛生の向上といった社会的便益が水素 1kg あたり5ドルから8ドルを超えると分析されています。
それは非常に大きな価値ですね。なぜこれらの産業が特に重要なのでしょう。
製鉄、海運、大型トラック輸送はこれまで脱炭素化が特に難しいとされてきた産業、いわゆるハードトゥアベートセクターです。化石燃料からの転換が遅れており、水素の導入による温室効果ガス排出削減効果が非常に大きいのです。この研究は限られた資源を最大の公共利益のためにどう投資すべきかという政策立案者や産業界へのデータに基づいたフレームワークを提供します。
脱炭素化への効果が大きいところに集中的に投資していくことが大切なのですね。次はアタニウムがクリーン水素プロジェクトで G メンスエナジーを選定したというニュースですね。
はい、アタニウムは米国のミッドアトランティック地域で計画しているクリーン水素生産施設のフィードパートナーとして G メンスエナジーを選定しました。
このプロジェクトは何か特徴があるのでしょうか。
ええ、非常にユニークな点があります。この施設はクリーン水素の供給だけでなく重水の抽出も同時に行うことを目指しています。重水は核融合、半導体、医薬品などの先進産業で高価値の副産物として利用されます。
クリーン水素の生産と同時にそんな高価値なものも作れるのですね。それはプロジェクトの経済性にも大きく寄与しそうです。
その通りです。 G メンスエナジーはエレクトロライザー技術を含む水素バリューチェーン全般にわたる専門知識と経験を生かして厳格な安全、環境、運用要件を満たすプラント設計の標準化と最適化を進めていきます。この統合的なアプローチはプロジェクトの経済的および戦略的価値を大きく高めるものです。
水素生産が副次的な価値を生むことでさらに広がっていく可能性を感じますね。そして G メンスエナジーはオマーンのグリーン水素ハブとしての可能性を強調しているそうですね。
はい、G メンスエナジーオマーンのマネージングディレクターであるルブナール・ワハイビ氏はオマーンが競争力のあるグリーン水素ハブとなる大きな可能性を秘めていると強調しています。
オマーンがグリーン水素ハブですか。中東の国々も脱炭素化に力を入れているのですね。
ええ、オマーンは豊富な太陽光、風力資源、そして戦略的な地理的位置、さらには輸出インフラの可能性を最大限に活用しグリーン水素生産の中心地となる基礎的資産をすべて持っていると指摘されています。
G メンスエナジーは具体的にどのように貢献しているのでしょうか。
同社はエレクトロライザー技術、既存の天然ガスインフラと互換性があり、将来的に水素燃焼に移行可能な水素対応型ガスタービン、そして再生可能エネルギー源を統合するための高度な送電網ソリューションを提供し、水素バリューチェーン全体にわたって貢献しています。オマーン投資庁との覚書締結など、政府や産業パートナーとの連携を通じて、国の水素戦略を具体的なプロジェクトへと具現化しています。
中東のエネルギー大国が、クリーンエネルギーの輸出拠点へと変わっていく可能性を秘めているのですね。さて、最後のニュースです。トヨタとハイロードエナジーが燃料電池クラス8トラックを南カリフォルニアに展開するとのことですが、これはどのような取り組みですか？
トヨタモーターノースアメリカとハイロードエナジーは南カリフォルニア地域に40台の水素燃料電池クラス A と商用トラックを展開する契約を締結しました。
クラス8トラックというのは大型の貨物トラックのことですね。燃料電池車が物流の現場で活躍するようになるのですね。
はい、この提携の核心は車両、メンテナンス、ソフトウェア、そして重要な水素供給インフラを含むすべてを単一の商用フレームワークのもとに統合した点にあります。トヨタはオタリオで開発中の独自の水素供給インフラを通じて燃料を供給します。
車両だけでなく燃料供給まで含めて提供するというのはフリート事業者にとっては非常に導入しやすいですね。
まさにその通りです。この包括的なエコシステムモデルはフリート事業者が水素燃料電池トラックへの移行を簡素化し この地域でのゼロエミッション貨物輸送の採用を加速することを目的としています。これは脱炭素化が求められる長距離の大型トラック輸送分野において水素燃料電池が有望なソリューションであることを示す具体的な事例となります。
水素インフラと車両が一体となることで導入のハードルが下がり、普及に弾みがつきそうですね。
今週のニュースを総括すると、エレクトロライザーの技術革新がグリーン水素の製造コストを着実に引き下げ、国際的なサプライチェーンの構築が着実に進んでいることがわかります。そして、製鉄や海運、大型トラック輸送といった脱炭素が難しい産業分野での具体的な用途開発が、水素社会の実現を力強く後押ししています。
はい、技術の進歩と国際的な連携、そして明確な市場ニーズが水素エネルギーの普及を加速させているのですね。来週もどのような進展があるのか楽しみです。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
水素エネルギーテクノロジー最前線の時間でした。